千葉文化放送。
はい、どうもどうも、千葉文化放送のひろしなんですけれども、まあこの千葉文化放送というのは更新が随分久しぶりになりまして、だいたい1ヶ月以上空いているんですけれども、となりますとまた以前のようなペースで更新するのがなかなか難しかったりするので、ここは一つですね、気楽にこうリハビリ会のようなものをやったらいいんじゃないかなということで、久しぶりにですね自分のツイッターのアカウントをチェックして、それでいわゆるこうファボッタというやつですね、お気に入りに突っ込んであるいろいろな有用だったり有用だったりしないツイートを確認していこうかなと思うんですけれども、まずですね津川さんがですね、素晴らしい絵を描く絵描きの津川さんが、まあ以前2012年に友人との会話中に発した金言というのがあるんですけども、趣味ってのはね卒業するもんじゃない、脱落するもんなんだよっていう、まあ素敵な言葉があるんですけども、いや染みますね本当に。何かにこう打ち込んでいたりした時期があるけども、どこかでこう壁にぶつかったりして、そうするとまた別の何かに方向転換して前の趣味を諦めてしまうっていうこと、そういう経験ってしたことのある方も多いんじゃないでしょうかね。僕もですね、今フットサルの方がだいぶ動けなくなってきているというか、自分のイメージと実際のプレーの差が大きくなりすぎているというのと、あとは昔から、まあ昔って言ってもそんなに長い歴史は僕の場合ないんですけれども、一緒にやっていた人たちというのがプレーをやめてしまって、そうすると、まあその後から入ってきた人たちですね、まあありていに言えば若い人たちとやることが多くなってくると、まあどうしてもその昔の人と昔からのこう昔の味見と一緒にやる楽しさっていうのがだんだん薄れていってしまったりするっていうのがあってですね、ちょっと脱落してしまいそうな雰囲気を感じているんですけども、まあそうそう簡単に脱落してしまってはもったいないので、頑張っていこうかなと思うんですけども、それで別の話なんですけども、フォトショップで一人の女性を20カ国の人が修正したらっていう記事があったんですけども、あでこれで、こういった風に、ウェブサイト上の、記事をですね取り上げるときというのはホームページの方にそのリンクを貼っておきますので、確認をしていただけると、あどんなもんなんだなっていうのは確認しやすくていいんじゃないかなと思うんですけども、そうですね、まあ、ある女性のこうバストアップの写真というのがあるんですけども、それをフォトショップを使って25カ国の人が編集してるんですね、その国におけるこう美人のイメージっていうものをそこで表しているんですけども、でその中に日本はないんですけども、アジアはフィリピンとかありますけども、他はどうかな、まあ、インドとかバングラデシュとかその辺も入れるとアジアですかね、まあ、東アジアの国々はちょっとないんですけども、中国があったかな、中国ないですね、チリはあるけどチャイナはないですね、これその肌の色であるとか、こう目の大きさであるとか、あと眉毛の形ですとか、まあ唇の色なんかもそうですし、髪型も結構違っていたりするんですよね、ドイツなんかこうすっかり真っ白にして髪の毛もちょっとこう赤毛にしたりして、この辺好みがすごく出てる部分だと思うんですけども、中でも一番大きな変化が加わってるのはモロッコですよね、ブルカって言うんでしたっけ、そのイスラム教の伝統的な女性が身につける、まあ顔以外は出さないっていう、ああいう伝統的なファッションがあるじゃないですか、にしてるので、フォトショップで美人にしたっていうよりは顔を切り取ってそのブルカの衣装のところに当てはめたっていう、まあある種のこうアイコラみたいな感じになっていて、結構インパクトがありますね。で髪型を変えるにしてもそんなにドラスティックに変えてる例っていうのはないんですけれども、中にはですねこう一気に あのオリジナルはちょっとこう持ち上げて後ろでお団子にしてるっていう感じで、そんなに髪型は強くアピールしてこないんですけども、中にはですねもうそのままスーパーモデルっていう感じのファサーってなってる髪型になってるのがあったりして、ちょっと笑えるんですよね。 で、他に気になったことっていうと、アクセサリーを付け加えたりとかしてるんですけども、その付け加えたアクセサリーのクオリティがすごく低かったりとかっていうのもあって、単純にこのフォトショップ職人の技術力の低さが垣間見えたりして、まあ技術力の低さなのかやる気のなさなのかわかりませんけども、そういった部分もちょっとおかしかったりしますね。はい。次のものなんですけども。はい。次はですね、イバキラ TV 公式アカウントっていうのがあるんですけども、まあイバキラ TV っていうのは茨城の情報を配信しているインターネットテレビ局なんですけども、見てるとですね、意外と面白い番組もあったりして、ビデオオンデマンド配信なんかでも見られるんですけども、まあいつでも好きな時に好きな番組が見られたりするんですけども、食べたいチャンネルっていうのがあって、ジェームズ・ヒデキっていう人が、大柄がですね、県内各地を気ままにふらっと歩き回るコーナーっていうのがあって、これがですね、まあいかにもな作りではあるんですけども、まあこういった大柄な人が、美味しそうなものを食べるっていう、その完成された形があるだけで、これだけの説得力になるのかというふうに感心しちゃいますね。ねえ、だって、両手にですね、まあ、今一番新しいのが見られるのが大洗なんですけども、ガルパンで、ガールズ&パンツァーで、大変ブレイク中の大洗なんですけども、大洗に行って、団子食ったり、甘太郎を食べたりとかして、両手にそのスイーツ、和のスイーツを持って、で、あ、肉の匂いがするって言って、お肉屋さんに入るんですよね。焼肉屋とかじゃなくて、本当に肉屋さんなんですよね。そういった、無茶なところも自然に見せてくれる、大柄食いしん坊の説得力ってすごいですよね。で、そういったその茨城ら TV っていうのがあるんですけども、そこでですね、アジア最大級の国際短編映画祭、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア、と連携して茨城を舞台とした作品に贈る第1回茨城ショートフィルム大賞っていうのがありまして、で、その奨励賞に選ばれた作品をこの茨城ら TV っていうのは独占配信するというのがあるんですけども、茨城ってやっぱり地味じゃないですか。あんまり人気のある県じゃないんですよね。千葉みたいな超人気県とは違うってことですよ。で、それだけに危機感があるというか、いろんなプロモーションをしてるなって思うんですけども、これもそういった一つですよね。で、他にその、同じくツイッターなんですけども、そうそう、ツイッターばっかり見てるからツイッターのことしかわからないんですけども、IBK_44 っていうアカウントがあるんですけども、44ですね、44は。そこは茨城関係のツイートをこう拾ったりとか、まあ、拾わなくても自分からどんどん発信したりしてるんですけども、茨城県内で撮影された、PV であるとか、まあ、あとは、映画だったり、テレビだったりとかですね、の撮影がどこで行われただとか、エキストラを募集してるだとかっていう情報をですね、ポンポン放り込んでくるんですけども、それ見てると、どんどん茨城に親近感湧いてきますよね。まあ、僕はもともと親近感を持っているので、そんなアカウントをフォローして、日頃見るリストに放り込んだりとかもしてるわけなんですけども、まあ、やっぱりですね、うるさがられても、ある程度こう発信していかないと、そういう効果も生まないわけですよね。まああんまりやり方があざというのもどうかと思うんですけども、人気がないっていうことを受け止めた上でも、こういった活動ができるっていうのは、茨城やるじゃないかって思いますね。で、検証ミステリー、日本に地図にない村は存在するか、オークニーの代表取締役に聞くっていうのがあったんですけども、この地図にない村っていう煽り文句いいですよね。で、実際にどうなのかっていうのを読んでいくと、ああ、なるほどねということが書いてあるんで、まあリンクも貼っておくので見てもらえたらいいかなと思いますと。で、次がですね、まあ名言系ですかね。永遠のゼロって小説、映画にもなった小説がありますけども、あの作者が、まあ、自己法に賛成したということで、ここで、健全ロボ大乱ら最終回の又吉長官の一言をっていうやつなんですけども、ちょっと長いけど読んでみましょうかね。貴様に問う健全とは何ぞや。笑わせるな、違うとは言わせんぞ。貴様ら、いや貴様とてエロいことの産物だということを、自分たちはエロを謳歌して年を重ねたのだろう。 なのに若者にはそれを見せず、聞かせず、蚊帳の外か、偽善者めが、ではエロをせずに子供を作ってみろ、恋人とエロ抜きで付き合ってみせろ、所詮エロなど文学的表現に過ぎん、正しくエロを育むことこそが愛を育むことに他ならんのだ。よく聞くがいい。真の犯罪者とは、自分を棚に上げて、身勝手な倫理を押し付ける貴様らのような不健全な輩のことだ。っていうのがあるんですけども。まあ、なんというか、大冗談ですね。その上から、これが正しいんだっていうことで、人の考え方にあれこれ言ってくるっていうことがそもそも嫌ですよね。まあ、だから、その他人に干渉するなっていうとこまで、ね、極論しちゃうと、やっぱり嫌なものはあるし、許されないものもあるとは思うんですけども、自分が嫌なもの全部嫌で済むっていうふうに思ってる人が多くなっちゃうと、お互いに生きづらいですよね。まあ、そういったバランスがすごく悪い人たちが、まあ、昔からきっとたくさんいたんでしょうけれども、そういう人たちの声が表に出やすくなって、ギクシャクしているのかななんていうぼんやりした感想を、言ったところで、次のものに行きましょうかね。次のものは、これが本当の神アニメ、神様が出てくるアニメ、宗教団体の作ったアニメ、名作、傑作、珍作をまとめて紹介っていうイベントがあるんですけども、7月4日金曜日に、高円寺パンディットっていうところで行われるようなんですけども、当日1500円、予約1200円、で、飲食代が他にもかかるというやつなんですけども、これ面白そうですね。いや、ほら、最近、いろんなところで、神なんとかっていう風に、すぐ言うじゃないですか。で、そういうのを見ると、僕らっていうと、どこからが僕らなのかわからないんですけども、まあ、ある程度、古い世代というのは、そう、やすやす神っていう言葉を使うなんてっていう風に、思うと思うんですよ。あなたも思うんじゃないですか。でも、ここで言う神アニメっていうのは、本当の神アニメなんですよね。この説得力には、めちゃめちゃ惹かれますね。7月4日なんで、まだ1週間ありますので、興味ある人は行ってみたらいいんじゃないですか？僕もちょっと行ってみたいなと思ってるんですけども、いや、しかし高円寺っていうのはこういったイベントを行うお店というのがいっぱいあって、羨ましいですよね。僕もですね、先月、先々月ぐらいで高円寺に2回行ってるんですけども、1回があのライブを見に行ったんですけども、何度かお話ししていますけども、あの、矢野純子っていう人が僕は昔から好きで、で、今年の4月に何年かぶりでライブを見に行ったらば、あの、米子まで行ったらばすごく良かったということで、その後、もっと近場の高円寺、東京でやるってことで見に行ったんですけども、やっぱりですね、同じようにすごく良かったですよ。まあ昔は大きな箱のライブを見に行ったんですけども、だんだん小さい箱の方がいいなっていう風に思うようになっていって、最近は、まあ50人から100人ぐらいの小さなライブハウスがベストかなっていう風に思っていたんですけども、まあこう飲食店ですね、基本的にはこうバーみたいなところで、あのピアノ置いてあるバーとか、ちょっとしたステージのあるところ、ちょっとしたステージのあるバーとかでやるライブっていうのもまたいいなっていうのを、あの、最近そういうところに初めて行ったわけじゃなくて、前から何回か行ったことっていうのはあったんですけども、そこで、実際に、あの、終わったらすぐ帰っちゃうんじゃなくて、終わった後に、こう、打ち上げみたいなのに混ざったりとかするっていう楽しさを最近知りましたね。あの、その、高円寺の矢野純子のライブなんかだと、終わった後のは長いんじゃないかなっていうぐらい、こう飲みながら歌ってですね、楽しくやってるんですよね、打ち上げを。なんかもう得した気分というか、むしろそこにいないことが損した気分になるような、そんなですね、時間と空間がそこにあって、で、まあ大体翌日仕事なんで、なるべく頑張って遅くまではいるんですけども、きついけども楽しいっていう、そういうのもありましたし、あとはですね、あの、みんなが知ってる超人気、有名、怪談ユニットじゃないグループか、トウモロコシの会っていうのがあるじゃないですか。ネットラジオもやってますよね。有名で面白い。僕は怖くないっていうのをトウモロコシの会プレゼンツ、僕は怖くないっていう素敵な、そんなネットラジオがあるわけですけども、まあ、そのですね、トウモロコシの会の 会長の吉田さんと、あと雑務役の今仁さんがですね、お二人揃って会談をするという超レアな、まあ、実際に二人揃って会談をやるのは3年ぶりかな ?2 年ぶりかなぐらいだって言うんですけども、ありまして、それを聞きに行ってきたんですよ。そこはですね、まあ、キャパで行ったらそれこそ20人とかなのかな。そこでそのトウモロコシの会が会談イベントをやるのは2回目かな ?3 回目、2回目からしいんですけども、前回の時は30人ぐらい入って本当にぎゅうぎゅうで、それこそ上げた手を下ろす隙間がないぐらいの感じだったらしいんですけども、その失敗を受けて、失敗というか反省を踏まえて今回は20人ぐらいに入場制限を行ったようなんですけども、いや、階段って面白いですね。まあ僕はあんまりその超常現象っていうものは、こう、自分と実際にこう関係のあるものとしては信じていないんですけども、どこかでそういうことがあったら面白いですねっていうふうには思うんですけども、まあでも、そういった、まあ、立場のものとしても、その、聞かせる話術ですよね。お話のうまさっていうのはやっぱり感心しますし、あ、なるほどなと、こういうオチになるんだっていうようなところで感心させられたりとか、非常に面白かったんで、で、そういうイベントに行きましたよみたいな話を、人と会った時にするじゃないですか。で、その前振りとして、階段とか好きですかって、いうわけですよ。アップステアだったりダウンステアだったりとかしない方の階段なんですけどもっていうわけなんですけども、まあ大体反応が悪いんですよね。10人聞いて、まあまさに10人聞いて1人ですね、あ、好きって言ったのはっていう風な具合で、皆さんあんまりお好きじゃないかもしれないんですけども、いや、そんな食わず嫌いしないでどんどん挑戦して聞いてみたらいいんじゃないかなって思うんですよね。いろんなことがですね、同じように言えると思うんですけども、その、食わず嫌いとか、その、聞かず嫌いとかっていった、経験がないから嫌だっていう種類の物事ってあるじゃないですか。例えば、その、辛いものが食べられないっていうのがありますよね。まあ、甘いものでも、しょっぱいものでも何でも一緒ですけど、しょっぱいものが食べられない人って聞いたことないですけども。で、僕なんかも、その、辛いものってのは苦手だったんですよ。もうそれこそタイ料理屋なんか行ったはいいけども食べられるものが全然ないっていう状態でしたし、カレーで言えばそれこそ、まあカレーの王子様ではないにしてもバーモントカレーの中辛ぐらいまでにしといてほしいなっていうぐらいの感じだったんですけども、でも、どこからだったかな、何がきっかけだったかよく覚えてないんですけれども、ある時期を境にその辛いものをどんどん食べるようにしたんですよね。まあ、やっぱりそれは食べたら美味しいと、そういう世界があるっていうことを知って、で、そういう世界を垣間見てみたいなって思ったのが原因だったか、まあ、やっぱり、人を変えるのは人じゃないですか。まあ、なので、周りに辛いものが好きな人がいて、その辛いものが好きな人と仲良くなりたいと思ったら自分も辛いものを好きになるほかないよねっていう、そういう理由だった気がしないでもないんですけども、まあそんなわけで辛いものを食べるようになったらば、やっぱり平気になるんですよね。これ慣れなんですよね。だから怖い話っていうのも、僕怖い話もね、やっぱね、苦手ではあったんですよ。その信じてる信じていないっていうのは別として、やっぱ怖いものは怖いじゃないですか。ね。っていうことで嫌だったんですけども、今はね、だいぶ慣れてきて、そんなにそこまで怖いっていうこともなくなってきましたよ。まあ怖い時はやっぱ怖いですけども、まあ、怖いつながりで言えば、ジェットコースターなんかも乗れなかったんですけども、ジェットコースターをこれ前にこの千葉文化放送の中でもお話したことがあるんですけども、やっと玉木さんのジェットコースターにも程があるっていう本を読んで、あ、ジェットコースターをこんなに面白がっている人がいるのかっていうことを知ったところから、じゃあ自分もその面白さっていうものを体験してみたいなと思って乗るようになったらば、もう全然怖くないですもんね。まあ、最近乗ってないんで久々に乗ったら、久々にしかも強烈なのに乗ったらちったら怖いかもしれないですけども、でも多分すぐに楽しくなると思うんですよ。ということで大変脱線したんですけども、そういった素敵なイベントをいろいろやってる高円寺っていう街はいいなと、東京ってすごいなっていう風に思ったという話ですね。なんだその東京ってすごいんだっていう結論はと、自分でもびっくりするようなオチですけども、あとその、まあ、東京はすごいなっていう話をもう一つして今回は終わりにしようと思うんですけども、下北沢のアボカド専門店、時間無制限のアボカド食べ放題を700円で提供という 夢のような、お話があるんですけども、まあ、下北沢にアボカド専門店があるっていうのを僕は知らなかったんですけども、最近あんまりそういった情報を積極的に仕入れていないもので、メキシカンダイニングアボカド下北沢店っていうのがあるんですけども、ってことはあれですね、下北沢店ってことは他にもあるんですね、このメキシカンダイニングアボカドっていうのが。で、そこで700円で時間無制限のアボカド食べ放題を提供してると、すごいですね、時間無制限って。食べ放題の内容はアボカドのスライスと付け合わせのソース3種類を閉店時間まで無料でお代わりできるというもの。いや、これ合うんですか。いや、経済的になんかすごい損しちゃいませんって思うんですけども、アボカド1個だってやっぱ100円ぐらいするじゃないですか。で、7つぐらい簡単に食べられちゃいますよね。まあでもアボカド7つも食べたことないんで、食べたらやっぱり嫌になっちゃったりとかするもんなんですかね。これ5月の頭から始まったものっていうことで、あ、でもチェーン店の中でもこの下北沢店だけなんですね。で、注文できるのが午後5時半以降のディナータイムからで午後7時までのみとなっていて、で7月以降は月水金の限定メニューと、あ、でも6月、あ、でも月水金これ僕的には非常に行きやすい予備設定ですね。まあこれいいですね、行きたいですね。パンイチさんとか誘ってすごく行きたい感じですね。はい、といったような感じで、お届けしてまいりました、久しぶりの千葉文化放送だったんですが、ここまでお相手してきましたのは、僕ひろしでした。それではまた次回。